ここしばらくもう本当に先のことが見通しが立たない、そういう中に置かれていますから、さあ2022年神様がどんな御言葉を与え導いてくださるか祈り求めている中に、こういう時はやはりジタバタしないでどっしり腰を据えてということが大事だなと、聖書の、この聖句が導かれなかったんですけども、下に根を張り上に実を結ぶと、まず下に根を張るその時だなと、1年目2年目そして3年目に実を結ぶ、場合によったら柿8年になるかもしれない、しかし今はしっかり根を張る時なんだということを思わされまして、まず出エジプト記の20章8節、安息日を覚えてこれを聖なるものとせよと、まずいろんなことを思い巡らしますけども、安息日を覚えよう、安息することを覚えよう、そのように示されました。礼拝というのはそもそもイエス様によって安息をいただくその場であるはずだ、みんな腰を落ち着けて、もういろんなことある、もうそれ全部イエス様に明け渡して安息を与えてくださいと、そうして礼拝に出席して心からの安息をいただいて力を持って踏み出していく、本当にそういう礼拝になっているかなと改めて問われたんです。問われた理由の一つに、私自身の問題があります。明日も礼拝があるって恵みであるはずなんです。いや2日続けて礼拝だ、2日続けてここに立つっていうのがなければっていうのがあるんですけど、どうしても。でも、2日続けてここに立つ、その、立つことはちょっと置いといて、ということは、それだけ、この聖書に向き合い、神様、恵みを与えてくださいと、しかし、こうなってしまったかとしか言いようがないものなんですけど、そう聖書に向き合えない、雪かきをしなければならないとか、もう安息どころでないと言ったら申し訳ないんですけども、2日もあるんだというふうになってしまう。2日なかったとしても本当に礼拝安息を得に来ているはずが、もうドタバタドタバタと礼拝を捧げ、なんか疲れてしまった、なんとか礼拝終わったなんて言っている、それではどうなんだろうと思わされるんです。しかし感謝だなと思うことは、イエス様がすべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげますと。本当にいろんなこと、新しい年だと思っていても全く新しい思いがしない、去年の疲れ、去年の重荷、そうしたものがある、いやもうそのままで来なさい、なんと感謝なことだろうと思います。ところがそうして疲れた人、重荷を負っている人、来なさいと、でもなぜかやっぱり礼拝に来て重荷を下ろしているはずが、違う重荷を負う、ああでなければいけない、このままでは確かにこのままではいけないっていうのはあるんですけども、なんかいけないいけないいけないっていう、そんな重荷、だからこうならなければならなければ、礼拝が聖なるものであるはずなのに、つまりこの世のものではない、私のものでもない、神様ご自身のそのものなので、 どうあるべきかは私の思いではない。神様がもし、いや、それでいいのだと言われたら、それで安心すべきだ。もし、それではいけないと言われたとしても、私がどうこうできないのですと。もうその重荷も完全に上手にして、神様、語ったからにはあなたが責任を持ってくださいと。すべて聖なるもの、私自身もあなたのもの、聖なるものとします、信じます。つまり私がどうこうではなく、もうその私どうこうの重荷を完全にあなたに明け渡します。あなたが私を変えてくださることを信じます。本当にそうやって信じきったときに、心からの安息が来るのではないでしょうか。そうだ、この方が。そのためにイエス様は29節で、私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私たちが重荷をほっと下ろして、ああ、この方がしてくださろう。とその心からの安息安らぎを得るには、私の首輝きを負いなさいと。ここで間違ってはいけません。私の首輝きを負って私に学びなさいと言われて、そうだ、イエス様と共におられるからと、まずは安息を得るんですが、ところがこの首輝きがまた重荷になって、イエス様と共に歩まなければならないと。でも一生懸命イエス様意識しすぎて、イエス様の一歩と自分の一歩合わせなければ合わせなければって。ここでイエス様が語られている首輝きというのは、確かに家畜を二頭立てして並んで歩ませる、そうして畑かを耕したりする、そういうような首輝きです。いわばにイエス様が私の首輝きを追ってって言われたのは、イエス様と二人三脚だと。ただじゃあなぜ家畜を二頭立てするのかというと、新人の家畜、なんか変な言い方なんですが、新人の家畜、まだ働きに慣れてない家畜と大ベテランの家畜、その二頭を立てて、で新人にベテランの歩みを学ばせるっていうんです。